KGB ネットワーク584。加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターのザビエル大西と、
ボーイのツッコンです。
部長こと平林です。
中谷舞です。
そして音楽担当のミキサーバンブー5名でお送りいたします。さあ、防災ショットバーディア開店2周年、ね、リニューアルオープンですわ。いいですね。はい、もう去年でも打ち切りやって、あのねえ、
そうですね、どうなることやと思いながら、
どう言われるのかなと思ってたんですけど、やっぱりあの、なんとかさんっていう、なんとか竹さんだったかな、やっぱりちょっと懐が大きいね、店貸したるっていうからねところでつく、あの2周年でリニューアルオープンやねんけど、はい、なんかリニューアルしたん？
ガラッと変わりましたよ。
お、
はい、一応ね、あの名前も、あのタイトルですね、ディアシーズン2ということで、なんか巷にありふれたね、あのちょっと語尾がついておりますが、
どう変わるの？え、なんて、なんて、何が変わるの？
え、あのえ、ディアシーズン2ということで、はい、まあ意味はね、
いや考えとき言ったのが、たかだかそんなことやった、
そんなことでございます。
あ、そう、はい、なんか偉い偉い2周年になったら偉そうにすねんな。
いやいや、
ちょっと正社員に格上げしたこの調子じゃ
ありがとうございます。
かんわ、ほんま、はい、またね、準備中に今日ね、あいつ、
うわ、今日はちょっとあたふたしてます
ねえ、
はよ開けてねえない
やいや、まだちょっと開けられへんからな、これもうちょっとどうしようかな。まあいいか、つくん開けたって。
はい、
入ってどうぞ。
こんばんは、
部長。
えらい待たせね。
部長、部長待たすよ。
なんでや。
いや、もうリニューアルした限りはね、ちょっとあの敷居の高い店にしようかなと。
私が会社の人間連れてくるから持ってるんやで。
いや、もう会員制にしようと思ってね。もう一般客入れない。
会員一人しかおらんや
そう、いや、その会員のちょっと適切かどうかをね、判定しようかなという、今年1年かかってね。こんな話はどっちか言えばええねんけど今日もあのまた彼氏子連れてきてくれた
ん？うん、あの前も来たことあるよ、
はい、
自己紹介。
中谷舞です。いつも部長にはお世話になっております。
お世話してます。
あ、そう、
はい、
講師ともども、
ともども、
そうですね。
何、うーん
はい、い
で、今日どんなお酒、
今日ね、お酒入ってますよ。まあ、あの防災ショットバーディアでは今年も、まあ、地震被害にあったけれども希望を持って頑張って復興している酒蔵のお酒をご用意させていただきますが、まあリニューアルオープン、
はい、
でましてこの時期ということで、本日のためにもうこの酒蔵を温存してきたと言っても過言ではございません、本日は中越地震で被災したもうあのかの有名な酒蔵のお酒をね、つくんご用意してくれてるね。
ほう、あれあれあれ
何あれあれ
あれ
あれ、
仕入れたつもりが、
仕入れた、
仕入れておりませんでした。
え、酒ないの？
酒なし、店にはなし。
じゃあ
すいません、
今日コーラでいいですか？
そんなこっちゃら思ってんや、ずっくんを信じたか。まいちゃん出して出して。
はい、本日は中越地震で被災した新潟県長岡市の朝日酒造のお酒をご用意しています。
ところでまいちゃん、なんかごっつうまいけどね何してんのか
前も言うべん。会社の放送部や、
はい、放送部に所属しております。さあ、朝日酒造といってもわからない方もいらっしゃると思いますが、久保田といえば日本酒好きの方であれば間違いなくご存知のことと思います。その朝日酒造さんのお酒の中でも朝日山古紙丹麗をご用意しています。古紙丹麗は新潟県で開発された酒造公的米古紙丹麗を 100% 使用した大吟醸酒です。味の膨らみと高い香りが特徴でインパクトがありながらキレの良い後味に仕上がっています。化粧箱は稲穂が朝日に照らされた田んぼをイメージされています。そしてもう一本はこの季節ならではのお酒なのですが、ネット販売もされていないという貴重なお酒、桜日和です。この桜日和は桜の季節限定のお酒、 軽快で柔らかく楽に楽しめるお酒というコンセプトの越州シリーズの中にあって、この越州桜日和はひときわ軽くて心地よい香りと旨味が特徴の吟醸酒です。アルコール度数も 13% から 14% と一般的なお酒よりも低く設定されているので酔い心地も爽やか。原料米はすべて地元契約栽培の千秋楽という品種。品質第一主義を掲げる旭酒造がじっくりと丁寧に醸し出した越州桜日和には手すきの和紙で作られた桜色のアベルがよく似合うリニューアルオープンにマッチしたお酒を2本ご用意しました。
なんかごっついなんかどっかのお店のなんかデモテープを見てる状態ね
どうよ、うちの子みんなやるやろ。
いやーやるわ、うん、すごいな、うん、何の会社やったっけね。
放送部悪いのすごいですね。
放送部悪いっていうのはすごいな
ねお酒作ってたっけ。
そうですね、いやもうやっぱり作ってるだけあってしっかりと商品知識が身についているんですよ。
なるほどね、
素晴らしい。
じゃあ部長、今日は私たちがいただいていいんでしょうかね
どちらからいきます
じゃあやっぱりこの季節ならではということで、桜日和を、
はい、
うん、マスターとしてはいただきたいなと思いますが、いただいてよろしいですか。
じゃあ皆さんでいただきましょう。
ちょっと入れさせていただいて、まあ、今日はあの正社員のお祝いということで、つくんにもちょっと入れとこうかな。
よかった、
つくん給料上がった、
うん、
ちょびっとですよ。
前からちょびっとしか持ってへんやん
いやただね、あの税金が高いですね。いやいや、まあそんな話はどうでもいいねんけど、じゃあ乾杯をさせていただきたいと思いますので、日本中に世界中に、災害が発生しませんように。では乾杯。
乾杯、
は
い、乾杯。
うん、どうですか、うん、部長飲んでたん？これも初めて飲むの？
初めて飲むよ。あのすごくすっきりしてて、うん、なんか本当に春やなって感じのお酒やね、
うん、なんかこうなんか最近の舞ちゃんを見てる状態やね、うん、なんか
そうですか、
ふわーっとなんか幸せに満ちたこのピンク色の感覚が、
そんな感じね。
ね、
あ、本当ですか、そんなイメージですか、
うんうんうん、そんな感じするわ。
幸せに満ちてるの最近、
うん、いやそんなこともないと思うんですけど
でも米は千秋楽やからね。
ああ、
うん、だから舞ちゃんもひょっとしたら千秋楽かもしれない
何ちゅう
失礼ということ
いやいや、でも爽やかで美味しいですよね。
ね、美味しいですよ、うんうん、で、お酒の話もこれぐらいということで、
はい、
防災ショットバーに来た限りはどっぷり30分防災漬けになっていただきましょうということで、うん、今日の話はね、この、ま、持ってきていただいた桜日和にちょっとちなめたようなお話をマスターご用意しております、
うん、
で毎年春一番が吹いてですね、関西地方では奈良の東大寺の水鳥が終われば春到来と言われています、
はいはい、
すると私たち日本人は春の香りに誘われるように思いつくことがありますよね、
うん、
春の香りで、あ、何言うてるか分からないもう寄ってきてますが、
うん、
春の香りで思いつくということは何でしょうか。
菜の花やね
菜の花ですかなるほど。え、つくんは
ひまわり。
ひまわり、
ひまわり。な
え、まいちゃんは何思いつくの春の
香り。
レンゲ、お前ら絶対な。
レンゲは秋。
もう今日これで、レンゲは秋じゃないよ。
そう。レンゲは初夏より前。
そう、初夏より前。うん、5月時分ですよ。
はい、豆科の植物でしょ。
そうそうそう。うん、で、あれはお米を植える前に、田んぼに肥料を持たせるためにレンゲの花を植えるんです、うん、
はい、
であの根っこにこうつぶつぶが、こんな防災の話と違う話もう書いてないようなことも言わんでええねんけど
失礼しました、うん、
うん、何のシーズンかというと、うん、花見です、私が言いますわ
そうか、
そうそう、でお花見といえば桜、うん、ね、その桜の話ということで、昔ね、昔じゃなくて、まあ、今もですけど、川岸の土手に植えられている桜並木を皆さん、まあ桜といえば思い浮かべませんか、
うん
うん、
でもなぜ川の土手に多いのか、まあ、テレビ中継でも結構土手に咲いてる桜を中継されることが多いんです ね、
う
ん、この話には防災と実に大きな関係があるんですよね。つく、
そうですね、実に防災に、ね、あの携わる人には非常によく知られている逸話があるんですね、
うん、
土手の花見っていうお話ですよね。
はいはい、そうです、うん、お花見とはですね、大体が春で、季節の春、ね、
うん、
その春の前は
それはもちろん冬ですよね。
そう、冬よかった、はい、冬冬よかった、ドキドキしてて冬って言ってくる
冬です、
ね、
はい、
で冬になると土手はどうなるのか部長。
すやね、寒いし寒風に吹きさらされて高層とか、
うん、
氷結、高層ってわかる、
うん、
霜が降りるって書いてよ、高層って
言うの、え、降りる霜って書いて高層ちゃいました霜が降りると書いた、はい、霜、
普通は霜が降りるでしょ、
ああなるほど ね、
主語はやっぱり霜でしょ、うん、
はい
はい、で大体あのそういう状態で、うん、土手の土は、うん、まあいてついてしまうわね、うんう
ん、でそのいてついた土手は春になると、さて舞ちゃんどうなります、
暖かくなってきて溶け始めますよね、
そうそうそうそう、うん、でその溶けた後の土手に無数の巣穴ができてしまって、土手は非常に弱体化してしまうんですよ。そして次にやってくる季節といえば、まいちゃん、
梅雨ですよね、
うん、梅雨やで、うん、よく梅雨って言ってくれたと思うわ、
梅雨
梅雨、うん、もうそういう言い方の時やね、ジメジメとしたなんか、
はい、で梅雨ってやつやね、
うるさいで弱体化した土手にその梅雨の時期の特徴の河川の増水期、梅雨の季節を迎えることになります、うん、するとつくんどうなるんでしょうか、
うん、やはり増水が度重なって弱体化した土手はやっぱり決壊してしまいますよね、
うん、
まあ、そうすることによって土手が毎年補修とか、まあ、作り直したりいうことをもうずっと繰り返さんとあかんということになっちゃうわけですよね。
そうなんですよ。その土手のまあ決壊を防止するために仕組まれたのが土手の花見というイベントなんですよ。
おー、なんか聞いたことあんな。
聞いたことあります、
うんうん、なんか増水期を迎える前にたくさんの人集めて緩んだ土手を踏み固めて、
うんうん、
で土手にとって必要な、まあ、補修作業っていうかメンテナンスをするっていう話やね。
そうそうそうそう、大勢の人を集めると言っても、まあ、ただ今も昔もただでは人が集まらない、
うん、
これは変わらないんですよね。
そうですね、うん、まあ、災害防止のためにこうみんなでやろうって掲げても、まあ、人はなかなか集まってくれないですよね。
そうそう、
で、まあ、それはなぜかと言いますと、うんうん、まあ、そんな方法でうまくいくんだろうかと疑問に思う人とかですね、
うん、
まあ、私が参加しなくても誰かがしてくれるだろうとか、
うん、
たくさんの人が参加するんやったら私一人ぐらい行かんくっても大丈夫だろうと思ってしまうのが ね、
う
ん、それがやっぱ人の常ですよ ね、
そ う、
よね、
そういうのが多いねんね、うん、だからやはり土手を踏み固める防災のイベントの日を作ってもほとんど人が集まらず、うん、増水期にはやはり土手が決壊してしまう、
うん
う
ん、
ではどうすればよいかと知恵のある人が考え出しました。
お、
ね、
はい、私その話
知ってます？
はい、知ってますよ。
今ちょっとドキドキしたけどね
知ってますよ、うん、あの春に咲く花をまず土手に植えて、うん、でその増水期が来る前に、うん、土手でお花見というイベントをやろうって考えたっていう話ですよね、
うん、そうそうそう、でしかしお花見だけで人は集まるのだろうかというところで、そこで考え出したのがお花見に来てみんなで楽しくいっぱい飲みながら美味しいものを食べようよと打ち出したわけです、
うん、まあ楽しいことっていうのはみんな興味があるから、うん、でましてあの歌って踊ってどんちゃん騒ぎ、
うん、
そんな、まあ、土手を踏み固める防災イベントには参加せんかった人たちも、まあ、我もとこぞって参加するようになったよね、
うん
うん、
そうなんですよね。それには毎年繰り返し行うことが大切で、まあ、その地域の人たちだけではなくてお花見のイベントの輪が広がって、イベントを打ち出さなくても毎年春になるとどこからともなくたくさんの人が土手に集まってくるようになってきたんですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、まあね、本当土手を踏み固める防災のイベントっていうのが、まあ、楽しさを加えてお花見っていうふうに名前を変えたことによって、まあ、春の防災イベントっていうのは大成功したわけですね。でそれが今となってはもう言葉がね一人歩きして、しまったっていうことで、うん、まあ、これがねみんな毎年この時期にワクワクするそのお花見っていう発祥の一つっていうふうにも言われてます。
そうやね、はい、DNA の中にも刻まれつつあるわね、
う
ん、
そうですね、
まあ、ただね土手の多くがね今コンクリートで護岸化されて、まあ、これがどこまで有効なのか、植樹によって土手の強度に悪影響を及ぼすという方もあります。しかし注目すべき点は土手のメンテナンスという防災上の活動とお花見という娯楽的な活動、ま、人々が進んで参加しようと思える活動とを巧みに重ね合わせた 土手の花見というイベントですよね、うん、防災というなんか参加しにくい社会的には必要なんやけれども、まあ、その必要な活動を成功させるために土手のメンテナンスを日々の活動から孤立させないで日常の生活の延長線上に置いた素晴らしい活動の一つですよね、
うん、そうですね、まあ、そういう意味ではねやっぱり防災っていうのは一人よりも二人ね、やっぱり2人よりもチームっていうふうな組織でやることが防災をこう継続していくためには本当に大事な秘訣かなというふうに思いますよね、うんうんうん、で、まあ、それがね我々防災会でやってるコンセプトの一つでもある、まあ、防災を、うん、防災と語らずとも防災の役割を果たすことということで、まあ、これが究極の生活防災
そうそうそう、ね、役割はちゃんと果たさなあかんからね。そうですね、打ち合わせたものはしっかりやる。ちょっと決まりの防災っていうやつね。
ちょっと段を間違えた。
なるほど。
まあ皆さんもね、生活防災の醍醐味の一つ、土手の花見をやってみませんかというところなんですけどね、部長。はい、ここで音楽に入りたいと思いますが、本日は桜の話ということで。
そう
ですね、あ、桜の話じゃない、土手の花見ね、
先週前回に引き続き、
そうですね、前回は思いっきり桜の音楽を流し続けました、
桜日和ということでお届けさせていただき、
そうやったの、
あ、そうです、そうです、勝手
に僕決めました、
そう、
僕桜日和って書きました、はい、
で、はい、今週はバンバさんの土手の花見の話の続きということで桜の歌をということで、はい、そうですね、1曲目を、
1曲目、元気よく川島愛で旅立ちの日に、
お
はい、
それ桜出てくるんでしょうね、
桜、
はい、はい、それと
それとですね、ジャパハリネット
はい
という星梅雨の桜、
うん、
という曲です、
それそうです、星梅雨っていうのはおんねやろか、ジャパネット高田じゃないね、
ジャパネット高田じゃなくてジャパハリネット、
はい、
星
島っておんねやろか、それ間違ったら皆さんごめんなさいね、
なんて読むんやろ、
はい、
星に霜って書
く、霜って書くんですね、
星
霜の桜、うん、
はい、まあそれでいいんでしょう、
はい、はい、それともう一曲、
ディーンさんの桜の下で会いましょう、
おう、
うん、
じゃあその3曲、
はい、
続けてお聴きください、
はい、お願いします、
波打つ胸を弾ませ